こんにちは。
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 X トレーニング90第23話をスタートします。今日のテーマはエクササイズについて詳しく話していきます。エクササイズがどのようなね、その僕たちにの肉体にいろんなその素晴らしい影響をもたらしてくれているのか、そして僕たちの肉体を進化させ、健康にね、いろんな全ての意味でね、その健康に進化させてくれることを助けてくれているのか、サポートしてくれているのか、そしてエクササイズとは一体何なのか、どういうエクササイズがあって、どのようなエクササイズにそれぞれ異なるメリットっていうものがあるのか、そして僕がおすすめする最強のエクササイズの話で、栄養そしてエクササイズについての関連性ですよね、について詳しく話していきます。で、今回の話を聞くとね、このエクストレーニング90で話されてきた全ての意味がつながってくるかなって思いますので、楽しみに聞いてください。で、本当にこれはね、そのみんな聞きたくないことかなと思うし、みんなそのここは避けて通りたいっていう話だと思うんですけど、エクササイズ、運動をしない限りエクストレーニング90は完成しないんです。わかります？肉体は進化できないです。どんなに腸内洗浄をして、どんなに腸内菌サプリメント飲んで、どんなにね、肝臓デトックスをして、どんなに重金属デトックスして、どんなにハーブを飲んで、どんなにエンザイムを飲んで、どんなに抗酸化物質なので、どんなにエネルギーを調整して、どんなに思考をねポジティブにして、ハイテンションになって、ナチュラルハイになっても、このエクササイズ、運動が欠けていたら全てが終わるんです。これが最後のパズルなんですね、今回のエクストレーニング90ので。これが欠けていると全ての意味がなくなっていくんです。で、このね、それがどうしたのかって話も詳しくしていくんですけど、エクササイズ、本当にね、このエクストレーニング90やってて、いろんなことやってます、僕もこれやってます、あれもやってますっていう人がいるんですけど、でもトレーニングはやってませんっていう人が結構いるんですね。で、効果が出ませんって意味ないんですけど、まあ、トレーニングをかけてるからだって僕はいつも思うんですけどね。だからトレーニングっていうのは本当に、エクササイズですよねっていうのは本当にもう本当に最後の鍵っていうのかな、もうパズルになってピースになってきます。なので、これを無視すると全ての効果が無になってしまうってことをみんな直視しなきゃダメだなと思って話すんですけど、で、エクササイズっていうのは僕たちの体のすべてのシステム、すべての機能をマックスにしてくれて、サポートしてくれることをするんです、エクササイズで。本当にその僕たちっていうのは、現代社会に生きている人たちのはもうエクササイズが足りてないんです。運動不足ないです。わかります？で、本当に100年前とか200年前、300万円ね、昔っていうのはね、本当にもうその車もなかったし、電車もなかったし、新幹線もなかったし、自転車もなかったし、馬車とかなんかそういう他のもあったと思うんですけど、今のようにね、そのエレベーターもなかったし、どっか建物に入るときはもう階段を上がるしかない、どっか行くときはまあ歩くとか走るとか、そういう手段でね、そのみんな移動してたり、毎日のその生活の中にその体を動かすってことがあったんですね。肉体ね、労働とかも今のようにインターネットがあって、コンピューターで知識労働者っていう社会の中でね、その本当にその畑を耕したり、なんかを作ったり、体をとにかく動かすってことですよね。汗をかいて体を動かすってこと、そして外に出て体を動かすってことが、日常のそのライフスタイルの一部になってたんですね。だから本当にいろんなその問題っていうのが現代と比べてね、そのがんとかエイズとか、いろんな糖尿病とか肥満とか、いろいろありますよね、のが少なかった。で、基本的にその昔っていうのは、肥満だったのはその金持ちだけっていうのかな。皆さんよくこの金持ちのなんかヨーロッパの昔のなんか肖像画みたいなの見たら、だいたい太ってますよね。
はい、太ってます。
そうで、金持ちっていうのはね、もちろんその座っていっぱいご飯食べて、運動せずにね、ガハハってて人に指示を出してやってたからね、それ太ってたんですけど、他の一般の人たちはね、そのちゃんと体を動かさなきゃ、肉体労働とかしてたから太ってる人は少なかったんですけど、お金持ちだけだったんです、太ってるのは。だから逆に昔っていうのは、太ってるのがかっこいいっていうのかな、ステータスだったんですね。あの人は金持ちなんだなっていうことを、意味することになるから。なので昔はデブイコール お金持ちかなっていうふうに思われててステスがあったんですね。現在はその逆にお金持ちになるほど体のフィジカルの面でケアをしなきゃいけないってことが分かってるから、それでいろいろケアしてる人が増えてるんですけど、お金持ちの中で。で逆に貧乏な人になるとすごくその悪いものね、安いものを買って食べるから、安いパンとか安いなんか砂糖の入ってるものとか買うからね、太ってきてるんですけど、だから僕いろいろね、その世界中の海外に行って放浪してみると古事記が結構太ってる古事記が最近増えてるんですよね。そう、だからそういうのを見たことあります、村上さん。
どうしよう、でもたまに公園とかに行ってお酒ガブガブ飲んでる人とかすごい太ってる人とかいるんですごいなと思ってたんですけど
なんかお腹がポコって太鼓払いになってるんですね。
うん、なってます。
そうで、世界中どこ行ってもね、最近見かけるのはなんか古事記とかそういう連中がやけにそのお腹出てるなとか、太ってる人がねいるから面白いなと思ってるんですけど、結局そのカロリーの高いもので安いものってあるからね、そういうものをこう手をつけると思うんですね彼らは。なので、まあ、とにかくそういうふうに昔は結局その一般の人たちはとにかく体を動かして、その運動不足っていうのがほとんどなかったですね、お金持ちとかそういう人以外は。そうなので問題は少なかったんですけど、普通の人たちにとって。で、まあ、現在は本当にそういうふうにエレベーター、車、自転車、コンピューター、インターネット、もう全てがね、その移動とか体を動かすってことをできるだけ体を楽にしようっていうふうに左右してるからね。でその結果運動不足になってる人が増えてます。で、2007年の段階でいろんなそのアンケートを調べて統計が出たことで、で 35% のアメリカ人は全く運動してないってことが分かったですね35% のアメリカ人は全く運動してない。運動っていうのもその意識した運動じゃなくて本当に動かしてないっていうのは、ほとんど動いてないっていう感じの人たちで、でちょっと動いてますって人は、まあ、週に1回動いてるって人もいて週に1回動いてますとかね、まあ、軽く動かしてますって人もだいたい 30% ぐらいってことが分かったんですけど、面白いですよね。で面白いことにその肥満っていうね、その肥満の本当にこの病的な肥満っていう人のがねが人口的に見ても 35% ぐらいって出てるから、ちょうど一致してますよね、その点で数字が。だから運動不足イコール肥満じゃないかってことははっきりと目に見てます。村さんこれ聞いて結構その運動不足っていう問題があると思うんですけど、日本人は結構どうです、そう見て結構運動は不足してます、それとも結構ちゃんとできてますかね、みんな。
日本もかなり運動不足の国だと思うんですけど、うん、田舎の人の方が実は運動不足だっていう話が最近あって、
うんうん、
東京の人とか都会の人は地下鉄に乗ったりとか結構歩くんですよ、
うんうん、
でも田舎の人はもう家を出て車で会社に行っちゃうから、田舎の人が今運動不足だっていうなんか記事があって、
あ、
まあ、どっちかっていうと運動不足な国だとは思います。
あ、そっか。でまだアメリカみたいにその妙なね食品の中に変な加工物質を入れられてないから、そういうのは少ないからね、極限まで肥満になる人が少ないと思うんですけど、アメリカとかその食品の中に本当に、だ僕アメリカ行ってね、その何かを食べたらうえってなりますからね、本当にその場で、
うん、
おかしいんです、何かが違うんです。普通に野菜食べても何かが違うんです。でやっぱりその本当にいろんなねものが入れられていると思うんですけど、でその結果みんながその本当に依存したりね、そのして、まあ、肥満になっちゃうと思うんですけど、日本はまだそういうね恐ろしい食品会社の影響が、まあ、アメリカよりは少ないと思うから、まだ運動不足になってる人もいると思うんですけど、超肥満っていうとあんまりいないですよね。そう、うん、村木さん自身はどうです、運動不足で、それともまあその今はねいろいろやってると思うんですけど、エクストリームに参加してるから、以前、まあ、3年4年前どうでした。
はかなり運動不足でした。
まあ1日のスケジュール的に大体どれくらい体を動かしてました。
いや全く動かないです、パソコンの前から全く動かないです
指だけ動かしてました
そうですね、ガチャガチャと指だけです、はい、
それでテクテクって部屋の中を歩くって感じです、移動するときに、
まあ、ほぼ移動しないです、部屋もトイレぐらいですお風呂も入らなかったんで。
あ、そっか、それで寝るって感じです。
はい、
でそのパソコンの前にある椅子と布団との間って感じです。
そうです、
その間プラスたまにトイレって感じです。
はい、
トイレにもあんまり行かないって感じです、水分取らないから。
そうですね、
1日に2回ぐらいしか行かないって感じです、トイレにも。
はい、
うんこにもあんまり行かないって感じです。
そうですね、行かなかったですね。
1日にうんこも本当週に何回ぐらいした。
まあ1日1回行くか行かないかっていう感じです。
じゃあ本当にもうほとんど動いてないって感じで、体も。
はい、
うん、神崎さんどうです、現在は分かんないけど、まあ、2年3年ぐらい前は。
僕もその内勤でその通勤時間が徒歩5分でしたので、本当にその5分の往復だけっていう感じでした
あ、それであとは座ってました、ひたすら。
そうですね、あのプログラマーだったのでひたすら、はい、座って指だけって感じです
そう、はい、そうなので本当にその運動不足っていうのは確かだと思うんですけどね、日本でもそうなってます。でアメリカでもね、その週に、まあ、1時間か1時間半ぐらいは運動してますっていう人は、まあ、25% ぐらいって言われてて、まあ、これは最低ラインですね、本当に週に1時間とか1時間半っていうのは。で 60% ぐらいは本当に運動不足に陥ってるっていうのかな。でその 35% ぐらいは全くしてない。で 25% ぐらいはまあ週に1時間ぐらいはしてるかなっていう感じで、まあ、基本的にも全体的に 60% ぐらいはもう全く運動不足の領域に入ってるって感じだと思ってます。でちょうどね、その 60% っていうのがちょうどそのアメリカでその肥満っていうのかな、その超肥満じゃないけどその標準体重より上の人っていうのが同じように 60% だから、本当にその運動っていうのがダイレクトにね、その僕たちの体、まあ、脂肪とか肥満とかね、その体型ですよね、に本当にダイレクトに直結してるってことが今分かってます。で結局その運動が不足になると全ての機能がダウンしてしまって、ただ脂肪がつくだけ、ただ太っちゃうとか、そういうレベルじゃなくなるんですね。もしよくその運動不足になって太っちゃうの、あ脂肪があって、なんかそのことだけを気にしてる人っていません？よく、
うん、そうですね、います。
基本的に脂肪が減るか減らないか、脂肪がどうのこうのって、なんか運動イコール脂肪だけと思ってません？多くの人は。
ああ、思ってます。
そう、実はね、脂肪がどうのこうのっていうその問題じゃなくて、本当に全ての機能をダウンしてしまうんです。で脳の機能もダウンしてしまうんですよ。で免疫機能もダウンしてしまう。だから本当に全てのね意味で、脂肪が減るとか減れないとかそれだけの意味じゃないんです、運動するっていうのは。で今から話していくんですけど、でエクササイズのメリットとかでください。エクササイズのメリット、まさにもう今まではね、エクササイズのメリット聞いたら脂肪が減るとただそれだけと思ってました。
はい、思ってました。
関西、今まであのエクササイズのメリットは何だと思ってました？今までは、
ああ今まではお腹が引っ込むとかそれぐらいと思ってました。
お腹引っ込むかな、脂肪が減る、うん、まあ、それだけって感じです思ってましたよね。
はい、
実はこのエクササイズのメリットというのは恐ろしいぐらい本当にメリットがあって、で本当に全ての機能、全ての臓器、全ての器官を進化させてくれることをサポートしてくれるんですね、エクササイズというのは。で例えば一つ目に心臓病を、ね、防いでくれる。心臓はこのパンプアップして、パンプしてますよね、の筋肉があるんですけど、その筋肉を強くしてくれて、心臓をグンとこのパンプしてくれる強さを強くしてくれる、まあ、要するにイコールしてそのチンコへ送り出す、末端にも末梢のその毛細血管にも血液を送り出すことが強くなることになりますから、チンコが立つんですよ、村上さん。チンコに血液を送り出すパワーも高まるってことです、血液が、心臓が強くなるとね、
うん、
そうだから運動して心臓がバクバクイコール心臓の筋肉も強くなってるんです、その場でね、
うん、
そう。で他にもその高血圧、それから心臓が強くなって血液の循環が良くなるから高血圧も治ってくるし、でコレステロール値も下がってくるし、でがんとかも防いでくれますし、大腸、その腸ですよね、腸も実はその運動することでその腸の蠕動運動が高まったり強くなったりしますから、うんこも出やすくなるとかあります。で乳がんとか女性もね、乳がんが本当にほぼあの防げることになります。でデータで分かっていることは、女性で週に本当に3回ぐらいかな、ちゃんと運動をしている人、女性っていうのはその乳がんになる確率を 72% 下げることができるんですね。トモス、運動しなかったら乳がんになる確率が7割アップするんです。
恐ろしいですね。
怖いですよね。
うん、
で運動したら7割減るって言ったらどう思う？
まあそんな単純なことなのかと思うんですけど、
うん、
すごいですね、運動っていうのは。
本当にいろんなことしてるんです、体の中で、うん、そう、脂肪が減る、そんな話じゃないです本当に。そうで若返り効果もある、本当に運動してる人って。まあ、これもね、あと詳しく話すと、運動をね逆にオーバーにしすぎるとフリーラジカル増えてしまって逆に老化してしまうんですけど、で本当にこのいいレベルのね運動をしてると逆に若返って、ありましたね、成長ホルモンとかいろいろありましたね、ピカピカの肌で若くいることができるんです。で糖尿病になることも防いでくれます。そのさっき言った脂肪ですね、脂肪も減らしてくれるし、その脂肪を燃焼してくれることもあります。でさっき言ったその腸の蠕動運動を強くしてくれて、便秘とかを防いでくれて、どんどんそのうんこを毎日出してくれる。他にも筋肉、骨、そして関節を強くしてくれて、どんどんその骨折になるね、骨粗しょう症とかを防いでくれたり、どんどんその全ての腱とかね、いろいろありますよね、この関節に、それも強くなって怪我をしにくくなる体になります。で他にも鬱とか不安とか精神病とか、全ての心、脳につながっていることも、脳機能がどんどん上がってきて、脳にね血液が循環良くなってきますから、 で他にもね今から説明するようなホルモン出てくるからどうぞその鬱とか不安とか精神病が治ってくるですか。とにかく全ての機能思いつく全ての機能わかります。頭も良くなるんです。だからスポーツ選手は本当頭の回転が速いってよく言われるんですけどそれはなぜかというと血液が、ね、ちゃんと回ってるから脳に。そうなので本当に全ての機能わかります。全ての臓器器官脳とかホルモンとか全ての機能を進化させていくことに貢献してくれてるんです。むしろこれ聞いてどう感じます。運動あ脂肪減るお腹引っ込むじゃなくて頭も良くなるし鬱も治るし精神も治るしがんも7割防げるしもう全ての角度で見ても全てを進化させてくるってことを聞いたらどう感じます。
うん、まあ、実際に自分が今エクストレーニングでエクササイズをやっててかなり調子がいいんで、まあ、言ってることがすごいよくわかるんですけど、でも本当になんかみんなじゃあサプリメントだとかでサプリメントをいっぱい取って健康になるぞって言ってるけどその前にちょっと運動しなきゃいけないんじゃないかなと思います。
結構なんかその巷でサプリメント飲んだら健康になれるとか運動したら健康になれるとかなんか一つだけを見てなんか喜ぶんですって見たことあります。目撃したことあります。村岡さん、
まあでもほとんどがやっぱり一つだけ取り上げてこれはがんに効くとかこれはエイズが治るとかこれは痩せるとかって言ってそうこれだけ取れば大丈夫みたいな言い方してる人が多いです。
気候をやりましたとか
はい、
うん、だから気候も大事ですよ。エネルギーも大事。例えば抗酸化物質のあれは飲みました、まあ、でも効かないんですってどう思います。
それはまあ腸が汚れたりとか運動してないからだと思うんですけど
じゃあ腸をきれいにしましたよしもうでもまだ完璧にならないどうしたらいいですか。どうします。
まあ、腎臓とか肝臓とかがこう汚れたりとか腸をきれいにしてもまた汚いもの食べてるとか。
僕は腸内菌のサプリを飲んでるでもそんなに効かないんですよねどう思います。
それはまあそれだけじゃ効かないと思います
今回ねエクストレーニング90をここまで聞いて90 の, この内容全て今回です終わるんですけど、
うん、
でまだね最終回ではないんでがんの話とかエイズの話とか糖尿病の話とかいろいろその部分部分の話もしてこれからちょっとしていくんですけどでもこのエクストレーニングっていう内容は今回で終了するんですけどここまで聞いて村岡さん一つ気づいたことは何です。みんながね今まで巷で言われていることを見て比べてなんか気づいたこと点ってあります。
うん、やっぱり全てを順番にやらなくちゃ意味がないっていうことですかね、一番は。
その結局巷ではどういうふうにこうみんな誤解してます。いろんな概念を健康の概念を
何か一つのことをやれば健康になれるっていうふうに思ってるので、
うん、
それだけじゃ意味がないから全部をしかも順番通りにやらない限りは良くはならない、
うん、
とことは。
そうだ結局ね腸内洗浄をまずやってその次に肝臓デトックスやって全部デトックスされた上で次にねデトックスもやってその次に栄養を入れ始めるとか全て順番があってね流れがあるんですけどこれを無視して腸がもう本当汚い状態でビタミンを飲みました、まあ、しかも分離されてるビタミン飲んで病気になりましたビタミンは危険だバカかって思いませんおさん、
うん、思います
例えばプロモーションのやり方を知らずにプロモーションライターになりたいって言うんですよ
無理です
でなれなかったって言うんですよ
はい。
プロモーションの仕方が知らないだけなんじゃないかと思いません。
はい、
そうです。全てつながってますよね、
うん、
そうなので本当にねその順番があって全てに意味がある。だからこれやろうかな、だから最初ね第1話で言ったと思うの覚えてると思うんですけど、うん、これやろうかな、うん、これやろうかなじゃないんです。ちゃんと順番があって必要な順番で話してるから全てをやってくださいって僕は最初に言いましたよね。だから、うん、ちょっと、うん、これはじゃあ俺に合ってるかなじゃないんです。全てやる必要がある。いやこの参加してる人の中でもね今回の話は興味があったので聞きましたっていう人が、まあ、たまにいるんですけどでも全然良くならないですよねって、いや当たり前じゃないか悪化してますっていう人がいて、
うん、
多分腸内洗浄もしてないからどこかね逆流してるのかなとかまあ、いろいろいるんですけど、うん、悪化してるケースも聞いてねやっぱエクストレーニングは効かないんじゃないかなっていう噂が立ってるんですけどじゃなくて順番にやってないだけなんですみんなちゃんと、
うん、
そうだからまずどう思います。腸内洗浄とかデトックスを無視して例えばビタミンを飲んだけどなんか頭痛くなりましたエクストレーニングやっぱり危険ですねってどう思います。
まあ、かなりいろんな抜けがあるかなと思って超汚いから逆戻りしてひどいことになってるのかもしくはビタミンの選び方が悪いとかいろいろ怪しいところはあります。
それかもしくは食べてるものが体に悪いってそれで頭が痛くなってるかどっちかですね。
そうですね。
そうでそれで鬱になってストレスになってるかいろいろあるんですよねその原因が。だから一つを取り上げてこれだっていうその、まあ、ニッチ的な考えはもう捨てる必要があるんですこれから。でとにかくねこのエクササイズっていうのは本当に重要で大事で最後のピースなんです。これが最後のピースなんです今回のエクストレーニング90のね。 でこのいろんなメリットがあって本当にもう素晴らしいんですけど、もっとねその詳しく詳細を話していこうかなと思います。そしてそのいろんなその種類 の, そのエキササイズがあるんですけど、それも順番に話していきます。で、大きな字で循環と書いてください。循環で、エクササイズはもう一言で言うと循環をサポートしてくれると僕は思うんですね。循環、何よりも循環だから、何か僕はするときにその、エクササイズをするときにね、エクササイズもそう、ハーブを飲むときもそう、すべていろんなことを、今回のエクストレーニングのすべて の, そのことをするときもそうなんですけど、僕は何を考えるかというと、僕の中では循環をイメージするんです。循環で、それは血液の循環であったり、他のすべてのね、その体の中で起こるすべての循環、例えば血液もそう、他のリンパもそう、エネルギーもそう、分かりますか、すべてです。で、本当に何かをするときにみんなその部分をやっぱりこう考えたり、ああなんか俺は鍛えるぞって考えると違うんです。すべて何かをやると、それに循環させることが僕たちのゴールなんです。循環、例えば一つ目に血液、エクササイズやることで血液の循環が極限まで良くなるんです。皆さんトランポリンやったりサーキットやったりしたら体熱くなります、やっぱり。
うん、なります。
そして汗が出ますか。
はい、出ます。
もう全身にこう血液が循環してるのを感じられます。
うん、感じてます。
そうで、エクササイズというのはもう循環を良くする最高の方法なんですね、血液の。で、なぜじゃあ循環をする必要があるのかっていう話をするんですけど、本当に僕は循環って言葉聞いたらもうビクンとね、こうチンコが反応するぐらいもう循環って言葉が好きで、皆さんまだ循環と聞いてもビクンとしないです
そうですね、まだそこまで来てないです、
うん、なんか循環、別にって感じです。
そうですね、いい言葉だなっていうぐらいです。
和也さん、循環って言葉聞いてどう感じます？
いや、全然何も感じない、難しい感じだなぐらいしか
思わないです。書けないなって感じです、ひらがなで、はい、そう、だからそんな感じですよね。でも僕の中で循環ってことをきっとビクンと反応して振り向いて、もうちょっと手に汗を握ってその人と話したくなるんですね、循環って言葉を使った人と。それぐらい循環っていう、僕の中でそのすごく大きなねことであって意味があることなんです。で、なぜ血液の循環を良くする必要があるのかというと、例えば僕たちが本当に素晴らしいスーパーシェイクを飲んで、本当に素晴らしいハーブを飲んで、本当に素晴らしい抗酸化物質を飲んで、本当に素晴らしい水を飲んだとしても、で栄養が入りますね体に、もし血液の循環が悪かったら、その栄養素は体を巡ることができないんです。わかります？すべての栄養っていうのは、吸収された栄養は血液に入ってきますよね。で、その血液が僕たちの細胞に循環して、そこに届けてくれるんです、その栄養を。あなたの飲んだハーブ、ノコギリ足をチンコに届けてくれて、脳に届けてくれるんです。わかります？で、あなたの飲んだスーパーシェイクのいろんなタンパク質とか脂肪分とかビタミンとかミネラルとかトリオスメンありますよね。それらをすべてもう頭のてっぺんから足の指先まで届けてくれるのは血液なんです。誰か そこに、まあ、そこにダイレクトに塗ったらねいいとは思うんですけど、でも食べる、じゃあその食べて小腸から吸収されるものは全て血液というものを使って、それは運ばれるんですね、僕たちの全ての細胞に。だから血液の循環が悪いイコール栄養がそこに届かないってことです、その場所にね、いろんな場所に。だから本当にいろんなサプリ食べてね、スーパーシェイクバクバク食べても、血液の循環悪かったら届いてないんです、全ての栄養が。だからうんこに出ちゃうか、その部分で、その一部の部分でね、その巡ってそれで出るとかことなんです。だから例えば指先を、例えば怪我をしたとしてね、あ指先、あ怪我した、なんか治したいなと思って、もしスーパーシェイクの血液の循環が良かったら、栄養がそこまで指先まで届いてね、血液が毛細血管まで入り込んで、ビタミンとかトリオスメンが入り込んで、エンザイムも入り込んで、そこで傷を修復してくれますよね。でも血液の循環が悪い、指先までちゃんと毛細血管が届いてない、イコールどんなに飲んでもそこに栄養が届かないんです。だから治らない、おかしいなってなりますよね。だから意味がなくなるんですね、血液の循環悪かったら。何をしてもハーブをどんなに飲んでもチンコにそれが届かなかったら意味がないんです。わかります？だから血液の循環イコールもうその栄養を届けるものだから、その本当に大事なことになってきて、これが悪かったら、血液の循環悪かったら栄養が入らない、そこに。でもしそこにある一定の期間ね、本当に毛細血管とかちゃんとなくて、本当にその栄養が十分にある一定のその細胞に届かない場合、そこはもう病気になるんです。わかります？そこは痛みを感じ始めたり、病気になってきたり、色が変わってきたり、老化したりするんですね。で、これが続くと癌になったりするんです。で、これも癌のね、テープで詳しく話したけど、癌のその一つの原因は、そこに血液の循環がよくできてない。で、癌っていうのはね、その白血球がそれを、まあ、毎日ね、そのまあ、免疫機能なしで詳しくしたんですけど、がん細胞っていうのは、まあ、一つの原因として その僕たちが毎日発生する1万個ぐらいのがん細胞発生してるんですけど、代謝のねプロセスの一つ でそれらは僕たちの白血球たちがバクバク食べてくれてるから問題ない。でもなぜがんになるかって言ったら血液の循環が悪いから、そのがん細胞、毎日生まれてるがん細胞に白血球が届いていないんです。だからそこで肥大してしまう、だからがん細胞として成長してしまうんです。だから本当にがんになっちゃうんですね、その血液の循環悪かったら。でも血液の循環良かったら白血球がちゃんと届いてくれる。だから本当その血液の循環っていうのは道路みたいなものです。例えば室岡さん、なんか誰かが怪我してね、すごくそのガッタガタ道で、なんか山のなんか崖のようなところで道がないところでね、本当にもう絶対に車じゃいけない、歩いて行っても多分崖から落ちてしまうような、そういう荒れくれたね道が道もないんです。そういうところで誰かその救助に行くったら行きやすいです、そこに。室岡さん、
いや行きにくいです。
室岡さんがその救急隊員だとしたら、そこに行くぞって、何か悪いこと発生して行くぞって言っても行けますか、そこに。
いや行けないです。
で途中でやっぱり死んで、あの時間もかかるし、もう無理ですよね、そこ直すのは、
うん、
でももしそこに高速道路が、一直線の高速道路があって、で室岡さんがそのフェラーリとかランボルギーニ持ってたらどう思うんです、その病気の人までそこまで一直線のそのストレートのね高速道路と車があったら、
そしたらもうすぐに助けに行けます。
すぐに帰ってきて治療できます。
はい、
だから僕の中で血液の循環イコール毛細血管があって、全ての血管が太くて力強くてパワフルで心臓が強かったら、心臓強さイコール高速道路のエンジンですよね。だからブーンってこう何十万馬力でエンジンをフルに回転させて、ドクンと血液を出して、そこに高速道路があったらもう一気に入り込んで、しかもそこに栄養を入れてたら、そのエンザイムとかいろんなもの食べたらね、そこに届くってことです。イメージできますね、村上さん、なんとなく。
うん、よくわかります。
そうで、もし心臓が弱くて、心臓弱いイコール車がポンコツでガタガタガタってって走らない、タイヤもなんか曲がってるような車で、あの救急隊員も、救急隊員はビタミンとかトレスミナルとかエンザイムですよね。もう救急隊員もなんかスキルが弱くて昨日なったばっかりで、あの頭ちょっと悪いんですよね。で道がない、どうなります、村岡さん。
ちょっととてもじゃないけど助からないです。
もうその悪い部分は死んでしまいますよね。
はい、
だから血液の循環イコール本当にその救急隊員がそこにたどり着くための道なんです。だから毛細血管、血管がないとね、でそこに循環できてないと、そこはがんになるし腐っていくし、最終的にはそこは腐ってなくなっていくんです。だからよくそのなんか雪の中で凍傷とかしてね、雪の中でこのこう迷ったりして凍傷になって、よく手とか手足腐ってるの見たことないです、皆さん。
はい、あります。
なんでかなと思ってました。
そうですね、思ってました。
寒かったらあのああいう風になるのかなと思ってました。
はい、思ってました。
あれなんでかというと、寒いイコール僕たちの体は、体を温めるために全ての血液を心臓の近くに、まあ、内臓が一番大事な器官ですね、体の中で、そこに血液を集めようとするんです。それで体の温度を保とうとするんですね。で末梢を犠牲にするんです、最初に。例えば心臓の近くが死んだらどうなるんでしょう、そこが腐ったらどうなるんでしょう、もかさん。
もうそれで終わりです。
でも手足が腐ったらまだ生き延べます。
はい、生き延べられます。
そうだからね、そういうサバイバルの本能で僕たちの機能が、もうまず優先順位はもう寒い、なんとかして体をね守らないといけない、温度を高めないといけない。でも寒すぎるから血液を集中しなきゃ、どっかに。じゃあもう一番大事なところは心臓だから、そこを大事にこの温めようってことになって、そこに集中して、末梢には血液が届かなくなるんです。その結果真っ黒になって凍傷で腐っていきますよね。そういうことなんです。だから体がそうやって機能してるんですけど、というかそういう風になってしまうんです。だから血液の循環が悪いイコール、まあ、凍傷みたいに真っ黒になるってことはもう本当にエスカレートしたなんですけど、ある意味小さな意味でそういうふうに徐々に腐ってるんですね、末梢とかは。どうですか、若さん、血液の循環悪いイコール末梢が徐々に腐っているんですよ、何年もかけて。
かなり怖いですね。
そう、届いてないから栄養分が、うん、そうなので本当にね、そういう意味でもう死ぬんです、血液の循環悪いと。だから本当に全て その細胞臓器にもちゃんと血液が届かない限り、どれだけエンザイム、ビタミン、トレスミナルを飲んでも届かないんです、そこに。でどれだけそのノコギリ足とかいろんなものを食べても進行立たないです、そこに届かないです、血液が、栄養分がね。分かりますか。で血液っていうのは本当にね、その酸素をそこに供給して、酸素を届けてね、ちょっと二酸化炭素をね、そこから二酸化炭素を出してっていうね、僕たちの細胞からそういうことを仕事してるんですけど、これももしその循環が悪かったら、それは十分に酸素を届けることができない、それで溜まった二酸化炭素も出すこともできない。もう本当に細胞が本当にもうあーってもう酸素不足になって死んでいくっていう状況になるんですね。そうできます、皆さん。僕たちの細胞たちが、あー酸素をくれって届かないですよ。かわいそうです、う
ん、かわいそうです。
もし村岡さん酸素不足になったらどう感じます？自分自身が
感じるというかもう死んでしまいます。
あ、息苦しくなります。
いや、はい。
でもその僕たちの細胞そのものたちは血液の中からその酸素を取り入れてるから、それが届かないと本当に苦しいんですよ、みんな細胞が。
うん、
癌になるの当たり前だなと思うんですね、そんなことしたら。
うん、思います。
そうだからもう本当に循環っていうことをしなかったらもう全てが終わっちゃうんです。僕の意味がなくなる、全ての。で血液というのはさっき言った通り白血球もそうですよね、とかいろんなものを そこに送り出すことをしてますから、例えば病気になった細菌が入った、例えば手を切ってね、そこからウイルスが入った、バイ菌が入っちゃった、でもしその血液の循環がそこに悪かったらね、その白血球がそこに行くことができなくなるんです。わかります？だから病気になって病気がどんどん進行しちゃって、さらに悪化しちゃうんですよね。で炎症を起こしたり、それがこう産んだりするわけです。でももしそこに毛細血管がブワーって満ち散って高速道路のようにこの太い、ね、血管がドバってこうなったら、そこに一気にこの白血球たちがドーンってこの高速道路を走ってきて摩擦しますよね。だからニンニクとか食べてもニンニクの栄養分がもうパパパっていってそこで摩擦してくるんです。でも血液の循環悪かったら届かない、そこに全ての白血球も栄養素も。だから病気になる、腐る、産む、わかりますか？だからそのエクササイズっていうのは全てのさっきの言った通り、その筋肉を使っていろんなその体を動かすこと、重力とかいろんなものを使いますから、その血液の循環をどんどん良くして、しかも心臓をブーンと強くして押し出すから、エンジンを強くしてるからね、その結果血管も太くなるし、血液の量も増えるし、血液が流れるスピードも速くなる。で毛細血管もどんどん増えていく。だからもう高速道路を工事するようなものです、エクササイズっていうのは。エクササイズをすればするほど心臓が強くなって、まあ、スポーツカーのねフェラーリがエンジンが強く速くなって、しかもその結果道路がね高速道路になっていく。どうして村岡さん、体中の血管、毛細血管全てが高速道路になってたらどうなります？
そしたらもうどんな病気ではあってもすぐにその栄養素とか届けてくれるから、もうすぐに治ってしまうと思います。
もう本当にすぐにその例えばハーブをググッと飲んだらブワーって真っ白前届くんですよ、それが。
なすごいですね。いいですね。
そう、本当に大事なことって感じてきますよね。
そう、
今循環的でどうか思います？長谷さん。
そうですね、さっきはあの舐めてたんですけど、かなり大事だなと思います。
かなりドキンとします。誰か循環って大事だよってどう思います？
そうですね、とりあえずちょっと名刺交換しようかなって感じです。
そうで、次にリンパ、リンパもそうで、免疫の話でリンパの話もしたんですけど、白血球たち本当にその彼らもね、リンパっていうのはそのいろんな病気とか白血球たちがいて、そこでいろんなことをしてくるって話ありますよね。で他にもリンパっていうのはもう死んだ細胞とかを運んでくれたり、その悪いね毒素とかを掃除してくれたり、重金属を掃除してくれたり、バクテリアとかウイルスとかいたらそれをやっつけてくれたり、いろんなことをしてくれるんです、僕たちの体の中で。でもリンパっていうのはその心臓のようにこうエンジンがないんですね。バーンって血液っていうのはね、心臓っていうエンジンがあって、ドーンってこうドクンドクンとすることで血液がバーバーバーってこの動きますよね、全身に。でもリンパっていうシステムにはその心臓のようなパンプするそのエンジンがないんです。だからどうやって動くかっていうと、結局最終的に重力もそうだし、僕たちの筋肉、そのうちの筋肉を動かすことで、でそのリンパ腺が刺激されて動くようになるんです。だから逆立ちしたり筋肉を使うようなことをしたらリンパっていうのは動いてくれるんですね、体中に。でこれも前回の話でしたんですけど、その一番ねそのリンパを動かす一番最高のエクササイズって何かというと、皆さんこれ何だと思うんです？まだこれ聞いてないから分かんないと思うんですけど、そのリンパっていうシステム、リンパを体中に巡らせる一番いい方法
なんでしょうね。トランポリンかな、
うん、何かなと思うんです。トランポリンかな、はい、実はこれ深呼吸なんです。そう、じゃこの本当に深呼吸して肺を大きくしてふーってこれをすると、これがパンプになってね、そのリンパさんのそれがもう心臓のそのパンプと同じような効果を生んで、全身にリンパがブワーッと広がるんです。深呼吸深くね、10分間すると、5分でもいいですよ、本当に深くするともうそれがパンプ作用なんです、エンジンなんです、リンパの。これどう思います、山さん。
いやー、本当なんかすごくシンプルなところにいろんな秘密があるなと思います。
リンパなんとか薬物を医者に処方されました、深呼吸しろって思いません？
はい。
だから山とか綺麗な空気残ったら深呼吸したいなと思いません？なんかなんとなく、
うん、思います。
で体本当体のね教えてくれるんです、本当に深呼吸してリンパをいっぱい動かすね、酸素いっぱい届かすねって言ってくれてるんですね、体は。変な薬とか飲む必要ないんです、実は。だから深呼吸で本当に運動で、運動そのものも呼吸が荒くなって深呼吸になりますよね、必然的に。
うん、
村さんトランポリンやってみて今どうです？息はこの普通です、それともかなりゼーゼー言ってます？
かなりぜいぜい言ってます。
そうだからそれでそれではもう運動することでそういうことになりますよね、自動的に。だから本当酸素も入ってリンパも動くようになる。運動しない限りリンパは動かなくなるです。 その結果さっき言ったリンパの機能が果たせなくなってしまう。なので運動するってことです。で他にもエネルギーで、これもねいろいろありましたよね、電波とか電気の流れとか電気あったと思うんですけど、でこれはもう日本とかね東洋の世界ではこれはもうみんなおなじみで気って言われるものだったり、中国語では地とかね言われるんですけど、でインドの人とかはそのプラナって言われたりね、まあいろいろそういう呼び方はあると思うんですけど、まあそういうものありますよね、その電気の流れだったりいろんなその気ですよね、エネルギーで、これらはもう同じように体の中でその動くためには運動してそれを循環させなきゃいけない。そこに一部にとどまっているとそれは体に悪い。だからね前回も話した通り裸足で大地を踏むとね、そのいろんな電波とか磁場とかいろんなものがこう流れるんですね、大地に。でも大地を踏まずにゴム底の靴を履いたり家の中にずっといるとその磁場が体の中に滞在してしまう、抜けなくなるんですね。だから循環できなくなる。で外に行って裸足で土をね踏むとその全ての電磁波とか電気が大地に流れていってそう循環させてくれるんです。これもだから本当にね気っていうものそのものもその循環させることができる。ただ本当にいいのは裸足でねその大地で踏みながら運動する、本当最高ですよね。そうだからそういうふうにエネルギーっていうものも循環させることができるんです。そうで循環本当にね今循環って聞くとドキドキしてくれるようになったと思うんですけど、マクさんかなりこうはいドキドキするなと思ってきました。
はい思ってきました。
もう嬉しいです。
はい嬉しいです。
本当にエクストリームの話を聞けて嬉しいです。
いや本当ラッキーだと思ってます。
もっとお金くださいね。
わかりましたわかりました。
お金をください。
わかりました。
そうなので本当にねその循環が本当に全ての鍵になっているってこと、今回ねいろんな話をしてきてハーブとか栄養素とか重金属とかいろいろ話してきたんですけど、この循環ってところでエクササイズをすることでこの全ての循環をして全ての栄養素全て その必要なトレスミネラルタンパク質炭水化物脂肪分を全て届けてくれるのは血液なんです。なので血液の循環を良くするそのエクササイズをすることがもう本当にマックスになるための必要不可欠なことなんですね。で次にその筋力で運動することで筋力っていうことをね高めて、まあ、それがいろんなまたもう本当にね素晴らしいベネフィットメリットがあるんですけど、その話を具体的にしていってね本当に驚くと思うんですけど、これから筋力と聞くとまたドキッとして、ね、ビクンビクンとしてなんかもうその人と親友になりたくなるぐらいもう筋力っていう言葉が大好きになると思うんですけど、まあ、その話をする前に10分間の休憩を取りますので、10分間深呼吸してみてぐーっと深呼吸して味のリンパがね循環されて、そのあ血液本当にリンパ全てが循環して指先まで全てがその栄養素が取れてるんだなってことを意識しながら10分間過ごしてみてください。いいですか。
はい、
はい、